신이 없으셔 다니 103 주의 만화 페이지를 갈 때입니다. 103판 190 페이지입니다. 루카는 소프린쇼, 17쇼, 2세스카라 4세스마데 오염이 다시마스. 예수와 弟子たち 고이와니타 스마즈기가 오코르노와 사케라리나이 다가 스마즈기오 오코사세르모나와 고자와이다. 코노 치이사이모노타치노 히토리니 스마즈기오 아타르요데아타나 소노모노와 이슈수오 首に 結わえつけられて 海に投げ込まれた方がなしです。 気をつけていなさい。 もし兄弟が罪を犯したなら 彼を戒めなさい。 そして悔い改めれば 許しなさい。 仮にあなたに対して1日に 7度罪を犯しても 悔い改めますと言って 7度あなたのところに来るなら 許してやりなさい。 許してやりなさいという題で小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
笠松兄弟のことについて皆様にお知らせをいたします。司法にも少し書いておりますけれども、笠松恒夫兄弟は先週7日に石橋医長病院に転院されました。金曜日に私お見舞いに伺いましたけれども、昨年のクリスマスのあたりまでは非常に元気で、お電話もいただいて非常にはっきりと語ることができたんですが、先週伺いましたらもう物を喋ること非常に難しくなっておりました。お医者様の方からはご家族の方を呼んでおいた方がいいですよというふうに言われているというふうにお嬢さんの恵子さんの方からお聞きいたしました。今日も礼拝終わった あと午後に笠松教団のところお見舞いに伺いたいと思ってますけれども、ぜひお祈りをいただければと思います。96歳であります。そして、糖尿病もありますし、今腎臓の透析とかも行っておりますが、徐々に血液の方で何か問題が起きているということで、今点滴を受けておられます。ではお祈りをいたします。 天の父なる神様、今日も恵みによって私たちは見舞いに招かれ、今あなたの御言葉をしたいと求めてここに座っております。笠松兄弟は今病の中にあって礼拝に来ることはできません。そして今その体の弱い、その弱さの中で今苦しんでおられます。 神様が兄弟を顧みてくださり、今励ましと、そしてあなたの癒しを与えてくださいますようにとお願いいたします。また私たちもあなたの御言葉にこそ永遠の命があるということを信じ、私たちはあなたの御言葉を聞き、そしてそこにある恵みを共に喜びたいと思います。主ご自身が豊かにお語りください。 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 今日はこの聖書の箇所を読んでお分かりの通り、許しということがテーマとなっております。で、私たち を苦しめるものは一体何だろうかと時々考えることがあります。たとえこの世の富と また名声を手に入れたとしてもなお私たちが苦しむことがある。最終的に何が私たちにとって一番つらいことなんだろうかというふうに考えます。牧師という立場にあっていろんな人たちのお話を伺う機会がありますけれども、結局その私たちが苦しむ根源というのは許しということにあるのではないかというふうに思わされています。人生で成功した方もたくさんおりますが、しかしもう長くはない、自分の人生は終わりに近づいてきているということが分かってきたときに、私に対してあるとき突然に、実はあの人のことを許せないのだ、そのことで苦しんでいるのだというふうにお話しする方がたびたびおられました。本当に簡単にその他の人を許すことができるならばどんなに楽だろうか、けれども許すことができない。そのことで人にはずっと言わなかったけれども、その方は長年苦しんでいた、そういうことをしばしば経験いたしました。今日の箇所の4節に、あなた方は許してやりなさいと書かれてあります。一体どのようにしたら許すことができるのか、今日はそのことを見てまいります。まず一節のイエス様の言葉のところをお読みいたします。つまずきが起こるのは避けられない、だがつまずきを起こさせるものは災いだ。でここは2つの文章になっております。ですので前半と後半ちょっと分けて考えたいと思います。つまずきが起こるのは避けられない、まずこちらの方からです。でつまずくというのは、皆さんもよく使う言葉だと思います。歩いているときに足に何かがぶつかってよろめいたり、バランスを崩したり、あるいは転んだり、そういうことをつまずくと言います。しかしこれは別に歩くことを言っているわけではないわけですね。もう少し分かりやすく訳し直しますと、こういうことになります。あなた方は罪の誘惑を避けようとしても無理ですよ、こういう意味です。あるいはもう少し直接言いますと、あなた方は罪の誘惑から逃れることはできません、あなた方は罪の誘惑から逃れることはできない、それは絶対にどうしても起きてしまうことなんだと言っております。でこれはですね、聞きようによって2つの反応に分かれるんじゃないかと思うんですね。一つは悲観的なというんでしょうか、ちょっとこう暗くなるような反応ですね。例えばこういう方がいらっしゃいます。クリスチャンは罪許されたものとして今度は罪を避け、清い生活をしなければならない、そう聖書に書かれているじゃないか、けれども今日のこのイエス様の言葉、前半の歌詞はどんなに努力してもそりゃ無理だよ、清い生活を送ることなどできない、だって罪の誘惑は絶対来るんだから、そういう意味になりますので、どんなに努力しても無駄であるという、希望のない言葉に聞こえるわけです。しかし一方、またある方にとってはこれは大きな励ましの言葉になるわけです。というのは、皆さんも経験があると思うんですけれども、何度もその清くなりたい、罪から離れたいと思って努力をしてきた、けれども努力を重ねたのに何度も罪を犯してしまうということがあります。そうしますと、なぜそうなってしまうのか、自分はやっぱり弱いんじゃないか、自分はクリスチャンとして失格ではないかとこう思い込んでいる方がいるわけです。ところが今日のこのイエス様の言葉を聞きますと、 なんだこれ、失敗して当然だったということになるんです。なぜなら罪の誘惑は絶対にやってくるんだから、あなた方は避けられない。ですからこの言葉はある方にとっては希望の言葉になります。さてイエス様はこの前半の言葉どんな意味で言われたのか、これは後でまた触れることにいたします。続いて一節の後半の言葉を見ます。つまずきを起こさせる者は災いと。つまずきを起こさせる者は災いだ。教会に来ますと独特の言葉遣いというのがあります。私も、20年ぐらい前ですけれども、教会に初めて行った頃、いろんな言葉で何なんだこれはという不思議な言い方がたくさんあることで戸惑ったことがありますが、皆さんも、もうそういうことを気にしないで使うと思うんですが、こういう言い方ありますね。私はあの人をつまずかせてしまった。あるいは今度は反対に、私はあの人につまずいてしまった。そういう言い方をします。で、本当に誰かが自分をつまずかせてしまった、あるいは本当に自分は誰かにつまずきを覚えてしまったというのであるならば、これは大変なことになります。というのは2節で、つまずきを与えるようなものは海に投げ込まれなきゃいけないんだ。そっちの方がまだマシだっていうんですから、もっとひどいっていう話ですね。私たち 何気なくつまずいたとか、つまずかせられたとか、つまずかせてしまったとか、いろんな言い方しますが、実はこれは大変なことだったわけです。本当にそうだったら海に投げ込まれるぐらい大変なことです。どう考えたらいいんだろうか。これは冗談半分で言いますよ。これから冗談半分で言いますが、このつまずきという言葉が実はつまずきなんですね。何のこと言ってるのかと今日は思ってるかもしれませんが、つまずかせられたとか、つまずかせてしまったとか言ってますけれども、この一節のつまずきと私たちが普段使っているつまずき、意味が違います。今日の聖書の一節で書かれているつまずきというのは、罪を犯すように誘惑すること、そういう意味です。罪を起こさせるように、あるいは罪を犯すように誘惑してくることをこのつまずきと言います。でも私たちが普段使っているつまずきってそんな意味では使わないですよね。何気ない一言で自分は傷ついた、そういうことをつまずいたとかというので言うわけですから、悪意を持って相手に罪を犯させようとしてわざとそんなことを言っているわけではありません。あるいは自分も罪を犯させようとしてですね、わざと悪意を持って何かをやっているわけではありません。ですから私たちが普段使っているつまずきという言葉でですね、海に投げ込まれる人が起きるということはまずありませんから、そこは安心していただきたいと思います。さてそれはいいんですけれども、でもですね、今日の箇所2節で、つまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がましですという、なんともここまで言うんだろうか。石臼を首に結わえつけられたら沈んでしまうわけですね。よく新聞で時々ありますね、反社会的勢力という方々がですね、そういうふうにして海に誰かを沈めてしまったっていう、非常に大変なことがありますけれども、そんなことが簡単に書かれているわけです。 なぜイエス様はこんな厳しいことをあえて言われるんだろうか。 そのことが、まあ、私もそうですけれども皆さんも気にかかるはずです。このことを考えるために一つの例を挙げたいと思います。これも皆さんが言われてみれば経験あることだと思うんですけれども、まあ、教会でも何でもいいです。会社でもいいです。何かのグループでも何でもいいんですが、ある時どうしてもこの仕事をしなくちゃいけない、でも誰もやりたがらない仕事っていうのがあります。まあ、私も会社で働いていた時に、上司からあんたこうしなさいと言われることもあれば、あるいは部下に対してあなたはこうしなさいと言わなきゃいけない時もありました。誰もやりたがらない仕事、しかし誰かがやらなきゃいけない。で、リーダーであるならばそれは誰かにお願いしなくちゃいけない。自分でできるなら自分でやっちゃえばいいですが、リーダーはそんなことできないわけですので、誰かにこう仕事を割り振らなきゃいけない。さて、誰もやりたがらない仕事をどんなふうにしてお願いしたらいいでしょうか。ある人、この人にやってもらおうかなと思って、その人を呼んで、ちょっと来なさいって言って、誰々さん、ちょっとこれを明日の朝までにやってくださいと、夕方のですね、4時50分ぐらいにですね、今後4時50分ぐらいに行ったらですね、大変な話ですね。何、今日は残業しろということかっていう話ですね。そういうんだったらあらかじめ行ってほしいとかいろいろあるわけです。で、それを命令したリーダーはさっさと5時になって帰っちゃった。言われた方は大変ですね。なぜ自分が言われなきゃ、やらなきゃいけない、なぜあの人じゃないと、リーダー、こんなことを命令したリーダーはさっさと帰っちゃったぞといういろんな不満が吹き出してまいります。まあ、こういう仕事のお願いをしたら多分いろいろと後で大変なトラブルになるはずです。ではこうやったらどうでしょうか。確かに誰もやりたがらない仕事で、誰かにお願いしなきゃいけない、ちょっとあなた来てください、大変申し訳ないんだけれどもあなたにこれをやっていただきたい、もちろんあなたに一人に全部任せるというようなことはいたしません、私もこれから一緒に残業して手伝います、そしてこれはあなたにとっては非常にやりにくい、慣れない仕事だというのはよく分かっていますから、もしこの仕事の結果何かまずいことが起きたとしても私が全部責任を取りますからと言ったとします。リーダーも一緒に手伝い、その上すべての責任は自分が取りますよと言ってくれる。まあ確かに残業はしなきゃいけないかもしれないけれども、そこまで言ってくれるのならば、まあリーダーの上司の言う通りにいたしましょうかという気持ちになります。さて、今このお願いは誰もやりたがらない仕事を例に挙げましたけれども、イエス様も実はそうなんです。厳しいことを言われる、なぜこんなことを言うんだろうかというような時に、イエス様は安全なところに立って言われているのではありません。自ら先頭を切って火の粉をかぶる覚悟でおります。火の粉をかぶるっていう日本語ですね、ちょっと説明が必要ですね。火の粉っていうのは火事の現場ですね。で、火事ですのところでは燃え上がっていろんなこの木とか紙とかが燃えてきますと、上からこういろんなものが降ってくるわけですね。それを火の粉と言いますけれども、火事を消すためにはその火事の火の中に飛び込まなきゃいけないけれども、その火の粉をかぶって自分は火傷をする可能性があるんです。何かを引き受けていくということは自分が傷つくという覚悟をしなくちゃいけない。もし小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるものがあるならば、 まあ、これを言い換えれば小さい者たちが弱い者たちが罪の誘惑にさらされる可能性の高い人たちが罪に定められるようなことがあるならば、いやそんなことが起きては絶対にならない、起きてはならない。そういうことを防ぐためにこのイエス様はあらゆることをされるのだと言っているんです。私たちには2節だけ読むと非常に厳しい神様の仕打ちというふうに聞こえますが、絶対にこのようなことが起きてはならない。もしそんなことがあるならば私が責任を取ると言っている。じゃあどういうふうにして責任を取るでしょうか。実はすでにイエス様はご自分で語っております。一節の後半です。つまずきを起こさせる者は災いだ。つまずきを起こさせる、つまり人に罪を犯させるようなものがあるならばそのものは災いである。もっと言えば呪われなければならないと言っています。一体誰のことなんでしょうか。誰がこの災いだと言われるんでしょうか。まあ、ある人たちはこれは前後の文脈から律法学者とかパリサイ人たち、そういう人たちのことであろうという意見もあります。多分私もそうだと思います。それは間違いないと思うんですけども、でもそれだけなんだろうか。先ほどイエス様がこれほど厳しいことを語るのならば、この方も責任を引き受ける覚悟でいる。そういう視点からこの言葉を見直したらどういうことになるか。私たちはイエス様に何をしたんでしょうか。私たちはこの方を十字架につけました。神である方を十字架に追いやり、十字架の上で殺しました。神の一人子を十字架で殺したんです。これ以上のない罪を私たちは犯しました。今日の言葉で言えば、私たちはこの方につまずきました。つまずいたのは誰の責任でしょうか。もちろん、私たちの責任です。しかし、不思議なことに主はこう言われました。一節の前半、つまずきが起こるのは避けられない。私たちがこの方を十字架に追いやり殺してしまうこと、そうやって私たちがつまずいてしまうということは避けられないのだと言っているんです。もちろんそれはこのつまずいてしまった責任は私たちの側にあるんですけれども、けれども十字架のことは、十字架の出来事は避けられないことであったとこの方は言ってくださいます。ここから少しずつ結論に向かっていきます。まあ、私はこの箇所を準備しながらどんな結論になっていくのか実は最初わからなかったんですね。これから私は皆さんがあまり聞いたことのない意外な結論に向かうということをあらかじめ予告しておきます。どんなことを言うんだろうか。今日は私も非常に意外でした。自分自身がまだ戸惑っているという感じがいたしますけれども、イエス様がもし 私たちのところに来られなかったならばどうなっていたか、そこから考えていきます、もちろん皆さんはすぐ答えることができると思います。もしイエス様が私たちのところに来られなかったのならば、救いはなかった、十字架もなかった。十字架があったので私たちは救われたんです。その十字架、イエス様が来られたから起きたんですね。その十字架の出来事が起きました。で、その十字架、そこは一体何なんでしょうか。先ほど言いました、私たちが神の一人子を殺したところ、それが十字架です。私たちが罪を犯したところでもあるんです。すべての人間は全員漏れなく例外なく私たちは十字架で罪を犯しました。十字架において私たちはつまずきました。それは私たちの責任です。神の責任ではない、私たちの側の問題なんです。さて、それに対して主は何と言われたでしょうか。一節の後半をもう一度読みます。だがつまずきを起こさせる者は災いだ。つまずきを起こさせる者は災いだ。誰なんですか、つまずきを起こさせたのは。この言葉は主ご自身に降りかかってまいります。意外なこと、皆さんは予想もしていなかったことをこれから聞くと思います。主はこう言われているようにしか私には思えないです。あなた方は十字架においてつまずきました。それは避けられないことでした。けれどもつまずきを起こさせるものは災いなんです。私はそのように語りました。あなた方を十字架でつまずかせてしまったのは私です。そのようなものは石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれなければならない。意外ですか。私も意外でした。でも私が勝手に何かを考え思いついて言っているので、確かに聖書はそのイエス様のその言葉を思い起こしていくと、そう考えなければいけないところがあります。なぜか、理由一つ挙げます。皆さん、旧約聖書の中にヨナ書というのがあるのを知っていると思います。短い箇所で非常に多分15分20分で読めてしまうんですけれども、非常に面白いですね。ヨナという人は神様からニネベに行って悔い改めなさいと、あなたはそれを告げなさい、そうしないとニネベは大変な裁きを受けますよという、そういう命令を受けました。しかしヨナは嫌だそんなことと言って、その神様の言葉から逃げるんですね。で、ある時船に乗ってそのニネベの町から反対側の方に逃れようといたしましたが、その船が大きな嵐にあって沈みかけてしまいました。ヨナは不思議なことにその時船の底にいてグースが寝ていたんです。嵐で沈みかけている時に寝ているっていうのは不思議なんですが、大騒ぎしているのは乗組員の方です。もうこれ危ない、どうしようか、なぜここで自分たち嵐に遭うんだろうか。船員たちは 乗組員たちはいろいろと話し合いまして、何か自分たちに原因があるのではないかと考えます。そして見知らぬあのヨナを呼び出して、お前は何をしたんだというふうにですね、まあ、くじを引いてヨナに当たってしまって、ヨナはそれで自分が実は神様から逃げているんだとみんなに伝えたんです。ならばお前が責任を取るということで、このヨナはその嵐の海の中に投げ込まれてしまったんです。まあそうやってその嵐は沈まって、おそらくその船は助かったと思うんですけども、ヨナの方が大変でした。嵐の中で投げ込まれたらもう死ぬしかありません。ヨナは呪われたものとなって海の中に投げ込まれた。イエス様は後にこのヨナのことを取り上げまして、今の時代は悪い時代である、印を求めるけれどもヨナの印のほかは何も与えられないと言われたんです。あのヨナが海に投げ込まれた、あのヨナとイエス様とは重なっているんですよということをイエス様は語りました。イエス様も呪われたものとなり、罪のない方であるのにもかかわらず、私たちに対してつまずきを与えたものとなって、十字架で裁きを受けられ、死んでいかれました。二節の言葉、一体誰のことなのか、こんなことがあっていいんだろうか、なぜイエス様はこれほど厳しいことを言われるのかと不思議に思っておりましたが、実は主ご自身のことでありました。さて、そんなふうにして私たちの罪を許してくださったイエス様です。では私たちはどうなんだろうか。先ほど私たちは主の祈りを祈りました。その中でこう祈りました。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。本当に許していたか、心から許していたか、確かに一度は許したかもしれないけれども、同じ仕打ちを受けた、もう二度やられた、もう許せない、いろんな思いがあります。どれだけ許せばいいのか。四節を読んで誰もが驚くはずです。仮にあなたに対して一日に七度罪を犯しても、悔い改めますと言って七度あなたのところに来るなら許してやりなさい。日本語のことわざ、仏の顔も三度までとあります。まあ、仏教で実際にそういうことなのかどうかは知りませんが、とにかく仏教においては許しの限度は三度まで、あるいはまあこれ2回なのだという説もあるんですが、いずれにしても2回か3回か、とにかく限度はそこまでということになっているようですけれども、キリスト教では一日に七度罪を犯しても七度許しなさい。まあ7回だから8回以上はダメだという意味ではなくて、これは何度も無限にという意味なんです。七というのは完全な数ですので、何度でもあなたは許さなきゃいけない。これを聞いてですね、真面目な方はまず怒ると思います。怒り出します。一日に七度も悔い改めますと言ってくるようなやつは真剣に反省してないんだよということになりますね。口先だけにのことだ、何回もこう言えば許してもらえるんだからということで、口先だけ言って許してもらえ、そういうやつでも許せというのか。 まあ、私だってそう思いますね。口先だけだなこの人はということを、まあ、感じてもですね、許さなきゃいけないんだろうかと葛藤を覚えます私。しかし信じられないかもしれませんけれども、たとえ口先だけだと分かったとしても、主は相手を許しなさいと言われています。まあ、これを聞いて日本語では開いた口が塞がらないというのがありますね。しかし開いた口が塞がらないのは私たちではありません。神様であります。なぜか私たちは同じことをやってるからです。人のことはすぐもう細かいことまで目につくんですね。7回も許すなんてとんでもないとこう怒り出しますけれども、自分はどうなんだろう。何度私たちは神様に対して罪を犯しましたか。何度その度に悔い改めます、もうこれからしませんとこう誓ったでしょうか。同じことを何度も何度も繰り返して、1日度に7度、まあ、回数は数えていないかもしれませんけど、これよりひどいことを私たちは実はやっているんです。あなたはなんとひどいやつだ、口先だけのやつだと責められなきゃいけないのはこちらの方であります。しかしそれでも主は許してくださると言ってくださる。私は一日に7度人を許すということは努力しようと、まあ努力したとしてもまずできないと私は感じます。おそらくその前に怒り出すだろうと思います。私はその程度の人間です。けれどもイエス様は何度許してくださると言ってくれます。しかしそれを聞いてもなお疑う方がいます。いや確かに聖書にはそう書かれている。何度でも許しなさい、私たちはその何度でも許しなさいという言葉の中で許されたんだ。いやでもそれは他の人はそうかもしれない、私の場合は違う、私のこの罪は絶対に許してくれないはずだ。そのように主の許しは私にはやっぱりないだろう、私を許されないだろうと疑っている方がおそらく、まあおそらくというか必ずと言っていいと思いますが必ずいます。で、私はその気持ちは理解できます。自分の罪の重さをが分かれば分かるほど、まさかこんな罪まで神様が許すとは思えない。とんでもないことを私はしてしまったのだという思いが強ければ、やっぱり許されないんではないかと思ってしまうんです。最後にそのことについて触れておきます。もし仮に疑うような人、許してもらえないことがある、私の罪は許されないのだということが本当だったらどうなるか、一体どうなっちゃうんでしょう。結論は一つしかないんです。イエス様ご自身がお語りになった言葉が実現してしまうんです。もし許されない罪があるというのならば、イエス様は私たちにつまずきを与えたものとなってしまいます。つまずきを与えたものはどうなるのですか。石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がマシですと言われました。 これは何を言っているか、どういう意味なのか。私たちがどんなに疑おうと、私の罪は絶対許せれない、聖書では確かにこう書いてあるけれど、私の場合は例外なんだと思うことがありますけれども、イエス様はそのことについてあらかじめ自分で逃げ道を塞ぎました。イエス様は逃げ道がを塞がれて、もうこれしかできないんです。何、これしかできないって何なんですか。イエス様は私たちを何度も何度もどんな罪であったとしても、私たちの罪を許すことしかできません。変な表現です。何々しかできない、他のことできなくなっちゃったんでしょうか。できないんです。この方は私たちの罪を許すことしかできません。私たちがどんなに疑って、私の場合は違う、私の場合はやっぱり厳しい裁きを受けなきゃいけないんだと思ったとして、それは思うのはしょうがないことです。それは止められないんですが、しかしイエス様はそんなことが起きたならば、そのようなものは海に投げ込まれた方がマシだ、あなたのその罪のために私は海に投げ込まれる、死んでいくんだ、神の一人子があなたの罪のために血を流し苦しみ死んでいく、命を捨てていくんだと言ってくださったんです。まあ皆さんも一日に七度人を、同じ人を許す、同じことで許す、できないと思います。でも主はそれほどに許してくださっている。厳しいと思えた二節の御言葉が、実は私たちにとって非常に恵みの言葉である。神様が私たちを許してくださるという言葉は頭では分かってましたけれども、それがどれほどに広いもので、どれほどに深いもので、どれほどに豊かなものであったのか、今朝改めて味わっていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが語ってくださった今日の不思議な御言葉、いや私たちはいつも人を許しなさい、たとえ一日に七度罪を犯しても相手を許してやりなさいという言葉に目が止まり、ああできないな、言葉では許すと言っても心の中ではいつも相手のことを責め、許していない自分がいる、その矛盾に気がついて苦しんでいました。あなたはこんな私を許してくれない、負い目のある人たちを許せないのだから、こんな私をあなたは許すはずがない、どこかで自分を責め、自分は間違ったクリスチャン、失格したクリスチャン、そんな風にどこかで責めていました。二節の言葉も厳しいものでした。私は海に投げ込まれるものかもしれない、でもよく見ていくなら、あなたはこの人を許すことのできなくて苦しんでいるこの私のために、あなたご自身が海に投げ込まれた、いやそれ以上の苦しみを 味わってくださっていたのだということを今日もう一度思い起こすことになりました。人には言えないけれど、心の中で私たちはあの人を許せない、自分の親を許せない、あのかつての友人、裏切ったあの人を許せないという思いで苦しい、また逆に私はひどいことをしてしまった、神にも許されない罪を犯してしまった、あの人を傷つけてしまったという思いで、許されていないという思いで苦しむ、そういう私たちです。主よ、その苦しみを知ってください。許すためにあなたが十字架において死んでくださっていたことを感謝いたします。もっともっと深くあなたの許しを味わいたいと思います。御霊様が望んでくださり励ましてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。